おはようございます。
おはようございます。
暑かったり寒かったりという感じで、あの風邪をひきやすいのでね、あの気をつけたいと思いますけど、私たちが日常の生活を営む中で、あの知っておかなければならないこと、まあ、知らなくてはならないことや、いやまた逆に知らなくてもいいことというふうなことがあろうかと思います。あ、もちろんこの個人的にですね、あの必要があるか必要でないかというのは全くこう人によって違うわけでありますが、あの個人的興味や関心が、それがこう将来のこう職業につながることもあるわけであります。最初にですね、ちょっと皆さんにご質問したいと思いますが、あの、ネトゲ俳人って言葉を聞いたことありますか？あ、そうですか。あ、それじゃ話をしやすいですね。あの私はですね、昨年の秋頃にですね、一人の、あの、まあ方からですね、相談を受けたんですね。家族問題について相談を受けたんです。でその方はお母さんですね。で高校生の息子さん、まあ、何かお子さんもいらっしゃるんだけど、高校生の息子さんが、先生ね、うちの息子はネトゲ俳人です。で私聞いてね、しっかり聞いてたつもりなんで、何ですか、もう一度言ってください。ネトゲ俳人と呼ばれてるんです。でね、これはね、要するに略なんですね。ネットゲーム俳人、それをネトゲ俳人っていうんだそうです。で私もそれ聞いて驚いたんですね。初めて聞く言葉でした。皆さんも今日初めてお聞きになったでしょうか。でネットゲーム俳人、あのネットゲームにこのハマりすぎましてですね、この、まあ、現実の生活、まあ、どうそのなんて言いましょうか、リアルの生活が破綻してしまった人たちのことをネットゲーム俳人というふうに、言うんだそうです。で、あの、まあ、例えばですね、あの昨年こう韓国とか中国、またロシアではですね、まあ、いわばネットゲームをやってて、その連続プレイしてですね、まあ、しすぎてこう死者が出るということが報道されていたんですね。で私はなぜゲームをやって死ぬことがあるのか、ゲームだって別にそれで実際戦うわけじゃないと思っておりましたけど、まあ、要するに知りませんでしたからね、現実を。そしたら何日も寝ないでゲームをやり続けるんだそうです。そうしたらやっぱり体おかしくなりますよね。で、あのそれで、まあ、体を壊してですね、あの亡くなってしまうケース、また日本でもね、もうそれをやりすぎてですね、病院に運ばれると、医者も呆れてしまうようなケースも、まあ、あるというような報告がなされております。でこれはですね、ゲームが楽しくてやりすぎてしまうのではなく、よろしいですか、義務感や脅迫観念からやってしまっているという、だからこれはね、もう依存症、 NHK では依存症なんて言葉いいかな、言いますかね、まあ、要するに依存的になってるわけですね。で、まあ、私はゲームのことはほとんど興味ありませんから知らなくてもいいと思っておりましたけど、その相談を受けたことからですね、ネトゲ俳人って言葉で驚きましてね、そしてそれこそ私もネットで調べましたらね、ネトゲ俳人っていうタイトルの本があったんです。で早速買って読みました。まあ驚きましたね。でそれを読みますとね、要するに現実生活と、まあ、いわば幻想的なもの、つまりインターネットの中の出来事と、それがね、もう境がない状況になってる。で、もうひどい話って、ひどい話っていうか、まあ、それは男女問わずやってるんですね。で、まあ、要するにネットゲームの中でですね、まあ、例えば 6人がこう 1グループになってやるゲームがあるらしいんですよ。でね、そのこともちょうどね、私実は私の教会にゲームの達人が一人いるんです。とてもいい青年ですけどね。でその青年に、まあ、今日皆さんにも質問したりね、君、ね、ネトゲ俳人って言葉知ってる？はい、知ってます。すぐに答えましたから、やっぱりその中にいるから分かってるんですね。で俳人って言葉はちょっと非常に無別的な言葉と同時にね、なんかこう損傷としても使われるんですってね。そこまで行くとこまで行っちゃったっていう、そういうような損傷としても使われるらしいんですが、でその、青年、まあ、うちの教会でですね、まあ、CS の教科学校の教師もしてくれてる、大変優秀な青年なんですね。で彼にゲームの達人なんですよ。だから、そうですね、教科学校のサマースクール などには子どもたちが参加すると、みんなゲーム機、自分のゲーム機を持ってくるわけですね。私よく知りません、 DS とかなんとかっていうのかな。でそれを持ってくるわけ。そしてやっぱり彼は達人ですから、 みんなこういろいろ教えられるわけね。そうするとね、もう尊敬の的なのよね。だってやっぱりすごいわけですよ、半端じゃないんだから。そしてその彼がね、でも彼はネトゲ俳人にはなってないわけ。でも彼はね、一生懸命ゲームやって、それがもう高じてですね、今度は作る側に行きたいっていうふうになったんですよね。だからゲームに引っ張られるんじゃなくて、作る側になる、つまりソフトを作る。でそれで今は彼のその夢が叶ってですね、ちゃんとそういうこういえば情報処理の資格を取ってですね、まあ、そういう専門的な勉強をなさって、そして、まあ、今大きなプロジェクトをやってるみたいですね。その、まあ、新人ですけど、でもそれはやっぱりネットに配信になってないよね。ちゃんとこう自分の一つの道をこう求めていったっていうことだと思うので、でただまあ今日申し上げたいのはね、本当にこう知らなくていいこともあるんですよ、いっぱい。もうどうでもいいことなのね。でも知らなければならないことがあると。で今日お話をしたいことはね、聖書は知ってほしいというメッセージを語ってるっていうふうに私はつなげたいんですね。聖書はそうなんですよ。知らなくていいことじゃなくて、聖書は本当にこう人々に、人間にこれを知ってほしいというメッセージを持ってるんですね。さあ、それでは今日 の先ほど、司会していただいた方に聖書を読んでいただきましたけども、この中でですね、聖書っていうのはまずですね、一般的には文化的背景が違いますからね、まずここで要するに妨げとなっちゃうんですね。つまり自分が住んでる世界と違う、そしてまたこう歴史的なものも含めてですね、これちょっと私とは関係がないというふうに一般的にはなりやすいんですよ。まあそう仕方ないんですけどね、しかしですよ、はい、しかしね、今日ね申し上げたいことは3つのポイントでお話をしますね。ここでこう今日与えられましたテキストから、この3つのポイントでお話をしたい。まずね、それこれ書かれております祭司とか大祭司とは何かってことが大事なんですね。でそれはここに書いてありますように、このヘブライ人の手紙、まあ他の新改訳ではヘブル人への手紙というふうなタイトルになってますでしょうかね。で要するにこうヘブル人に宛てられた手紙なんです。まあでも著者は分からないということはね、この手紙を読む人は当然分かるという背景を持ってる人が、そこに向かってる人たちにこのような手紙をしたためたということをまず考えられるんですね。そこから見てみましょう。でそうしますとね、祭司っていう言葉が出たらね、これ読むね、このヘブルの人はねすぐ分かるんですよ。ピンとくるわけ。だって生活の中にね、彼らの歴史的な生活の中に、まあ、特にですね、出エジプト記って旧約聖書の中の出エジプト記の20章にですね、出エジプトのそのした、これモーセというね、もう素晴らしいリーダーシップを持った神によって建てられた器がですね、神様から10回をいただくのが出エジプト記の20章に書いてある。でそこからですね、神様がこの律法を通し、またさまざまなこの人が守らなきゃならないことをですね、まず細かくずっとこう語っておるところがあるわけですね。でそれが出エジプト記からですね、このレビ記、出エジプト記は40章からなってますけど、今度はレビ記、そして民数記とこうずっとつながってくるんですね。これはまた興味のある方はぜひ読んでいただきたい。ちょっと読みにくいんだけども、そうすると祭司って一体何かっていうのは分かるんです。で特にですね、神様はこのレビという部族から祭司職をつまりこう、まあ、任命したんですね。つまり祭司職というのは祭儀を行う特別な人たちをレビから選んだんです。でそれはまた聖書を読みますとね、書いてあるんですよ。なかなか興味あるんですけども、そうですね、出エジプト記の28章の一節ですかね、祭司として私に仕えさせるために、つまり神様に仕えさせるために、イスラエルの人々の中から、兄弟アロンとその子らを選ぶと神様はおっしゃったんですね。で、祭司というのは神様と人間を結ぶ役と言ったらよろしいですかね、分かりやすく言ったら。だからそして祭儀を行う、で毎日の感謝を捧げるのは祭司を通して神様に捧げるということが行われてきたんですね。でその祭司というのはもちろん人間になりますから、 でその祭司の中の祭司、まあ、大祭司という人も選ばれる。で、まあ、大祭司という人の、まあまあ、なんて言うんでしょうかね、こう、まあ、条件みたいなのが2つこう書いてあるのが、これヘブライのこの5章の1節から書いてあるわけで、ちょっと読みますけども、で大祭司は全て人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神に仕える職に任命されていますと言うんですね。でこれが大祭司。そして大祭司の、まあ、いわばこう何て言うんでしょうかね、大祭司としての、まあ、期待されるものっていいましょうか、資質といいましょうか。二節、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているのでって書いてあるんですね。やっぱり人間なんですから。だからどうなんですか、無知な人、迷っている人を思いやることができるのです。これ大変ね、心理学的にも大変分析できるんですね。やはりね、自分の弱さを知っている人は他の弱さもや痛みが分かるって言ったんですね。自分の弱さは弱いんだけど、自分の弱さを知らない人は人の痛みや弱さは分からないですね。またその自分の弱さを、ね、自覚していると、その弱さのゆえに民のためでなく、今度はですね、自分自身のためにも罪の贖いのために供え物を捧げねばなりませんと言ってですね。でこの大祭司は年に1回自分のためにも神の前に罪を許していただくというね、捧げ物をするんですよ。で大祭司だけがいわば幕屋というね、中の一番の奥の至聖所っていうところに入っていくことができる。これは大祭司だけしかできない。でこの辺のところもですね、どうぞ旧約聖書のですね、出エジプト記からレビ記民数記見ていただくとですね、非常に興味深いですね。だから関心を持って読んでいただくと、なるほどと思いますよね。はい。で、この要するに祭司大祭司っていう言葉をこのヘブライの人が聞いたら、もうちゃんと自分たちは生活の中で歴史的に分かってますよ。そしてその祭司の中の祭司大祭司を、それつまり4章の14節に戻りますと、さて私たちには諸々の天を通過された偉大な大祭司とイエス様のことを形容しています。でそしてこの祭司が与えられているんですよと、私たちにね。だから私たちが持っている信仰をしっかりと保とうではありませんかという、これは確認と同時に進めがなされているわけでありますね。でそしてそれと同時にですね、このキリストというお方はどういうお方であるかということをこの5章の中の後で、5節から説明していますね。キリストも同じように、キリストも大祭司となる栄誉をご自分で得たのではなく、この人間も神によって召されたのと同じように、神様がこれ詩編の言葉を用いてますよね。あなたは私の子は、私は今日あなたを産んだと言われた方がそれをお与えになったんです。つまりイエス・キリストに大祭司としてのその職務って言いましょうかね、それを与えたんですよっていうふうにこう言ってるわけです。で、またこの他の箇所でっていうのは、これは創世記14章の18節の言葉が引用されてますけども、ごめんなさい、これはサレムの王としての登場するわけですね、創世記14章の18節に。でそれを、こう言ってますね、あなたこそ永遠にメリキゼデクと同じような祭司であるというふうに言ってます。もうこれはキリストの祭司職を示すんですね。で人間の祭司、また大祭司も要するにみんなこう民衆の、その、まあ、いわば取りなし手ですよ、罪のね。でここでこう語っていることはね、キリストご自身がその生贄となってくださった、大祭司であると同時に生贄となって自分がその祭壇の上に自分の身を投じてくださったんですよってことをこれ語ってるわけなんですよ。でおそらくね、まだイエス・キリストっていうその方はどういう方であるかってことを知らない人たちに対して、自分たちのその つまりこの時代的な背景を持っているこういう祭司大祭司ってことはもうよく分かってるわけですよ。そして直接神に近づくことができないってことも分かってる、民衆は。祭司の手を借りなければ自分の罪をね、許していただくっていう神の前にその捧げを持っていくことはできない、直接。でも祭司に持っていって祭司が取り直してくださる。で今度はこの新約時代に入ってイエス・キリストがご自身が 大祭司となって今度はその捧げ物を自分を捧げたっていうことをね、ここで強調してるわけですよ。だからね、そのことが分かったらね、これすごいことだと思うんですよ。私たちはそれこそこういう文化背景を持っておりませんからね、何もそういうことしない、ただそう書いてあるだけかなというふうに思ってしまいますけど、そうじゃない。その時代背景を、そして文化的背景が分かったらね、キリストご自身が大祭司として、そして、それこそ生贄の動物をではなくて自分が生贄となったということを、これね、多分この歌詞を多分読む人たちはね、ヘブライの人たちは度肝を抜かれたんじゃないかと私は最初こう思うんですね。でこの5章から7章にかけてこのことを非常に細かくここでこうか扱っているわけでありますが、聖書の言葉を読みましょう。7節、5章7節、キリストは肉において生きておられた時、これ私たちと同じように肉において生きておられた時ですね、激しい叫び声を上げ涙を流しながらご自分を死から救う力のある方に祈りと願いと捧げ、その恐れを敬う態度の上に聞き入れられました。キリストの祈りがね。そしてその8節、キリストは御子であるにもかかわらず、つまり神の子であるにもかかわらず、多くの苦しみによって従順を学ばれました。そして完全なものとなられたので、ご自分に従順である全ての人々に対して永遠の救いの源となったということを書いてあるんですね。で、これで祭司と大祭司ということの話で、2つ目のこの今もうちょっと入ってしまいましたが、2つ目は大祭司なる主イエスということですね。大祭司なる主イエス、そして、この捧げ物は自らを捧げてくださったということですよ。これが人間の大祭司が捧げることじゃなくて、キリストご自身が大祭司であるキリストご自身が自らを祭壇に捧げてくださったっていうことですね。それはまさしくこの大祭司であるキリストのこの働きであり、またそれがもう救いのね、私たちに与えるためにキリストご自身がその救いのを私たちにそのようにこう提供してくださったということであります。で、キリストの十字架のことはなかなかどうも分かりにくい、なかなかね分かりにくいもんですよ。でも神様がこういう制度を立てたんですね。神様と人との隔たりがあるんです。つまり人には罪がありますから、だからその罪のままでは神の前に出ることできない。でもキリストは罪のない存在として、ここにありますよね、罪のない存在として、そして自らが生贄となってくださって、そこに救いをもたらしてくださったということであります。だから神からメルキゼレクと同じような大祭司と呼ばれたんです。神様からそのように呼ばれたんですよ。で、そして、この3つ目のことでありますが、今度は今日の最後になりますね、弱さに同情できない方ではないというところですね。で、イエス・キリストと私は何の関係がありますかとこうついなっちゃうんだけども、でもね、本当に私たちのそばに来てくださった。そしてイエス・キリストは、その聖書にありますように、この私たちの弱さに同情できない方ではないんだと。ただ私たちと違うのは罪を犯されなかった。でも全ての面においてあらゆる私たちと同じようにそれこそこう試みに遭われたんですよと。だから遠いところから見ているのではなくて、私たちのところに来てくださったイエス・キリスト、私たちに本当に痛みを知っていてくださるイエス・キリスト、だから同情できない方ではないというのはそういうことでありますね。で、これね、本当にね、私たちは今、それこそ大祭司なるイエス・キリストにおいてですね、こう祈ることが許されてるわけですよ、直接。これを最大のやっぱり新約の中でのキリストにおける恵みだと思いますよ。イエス・キリストの名において父なる神様に祈ることができるんですよ。本当は祭司しかできないことをですね、私たちがそれこそみんな祭司と同じように旧約時代の視点で言うならばできるようになったってことですね。これやっぱりこの救いの恵みがもたらされたからなんですね。祭司とか大祭司ってこともですね、これは一般の人もですね、この聖書からこのことを分かったらですね、イエス・キリストがどういう方であるかということがね、 さらにこう深まっていくのではないかと。でそしてイエス・キリストご自身が私たちのそばに来てくださって、本当に共に涙を流し、共に喜び、そして共に生きてくださるということがね、信仰生活の中で本当にこう実感できたら素晴らしいと思うんですね。そしてそれは単なるこう観念的なことではなくて、本当に実際的なことであります。その喜びを持ってですね、また今日一日も歩みたいと思います。それではお祈りいたします。